特集縁結び堀吉がつなぐ大口町と松江市に、島根県松江市が平成19年度から23年度にわたり開催した松江開府400年祭を記念して松江歴史館がオープンし、平成23年3月19日から5月8日に特別展松江創世記堀吉三代の国づくりを催しました。そこで三代にわたって松江の礎を築いた堀吉にスポットが当たり、松江開府の祖といわれる堀尾吉春公の生まれた大口町も脚光を浴びることになりました。戦国時代から現在に続く松江市と大口町の縁をシリーズとして、広報大口1月号の第1回は堀尾吉春と金助、今回の第2回目は堀吉の功績とその後の松江、そして最終の3回目は堀吉が開いた松江市を知ろうを掲載します。堀吉の松江における功績。松江の礎を築いた堀尾吉春と忠氏。堀吉は関ヶ原の戦いの後、毛利氏に代わって出雲、隠岐の領国24万石を徳川家康より与えられ、1600年、慶長5年に入国しました。この時の当主、初代藩主が誰であったのかは、資料が乏しく不明確なことが多いのですが、現在では堀尾吉春の息子、忠氏の可能性が高いとされています。出雲、隠岐に入国する以前に、吉春は隠居領として越前府中城、越前市、を与えられ隠居の身であったという説もありますが、現存する資料等によると、実際は中央の政治に深く関わっており、政局に影響力を持っていたと推察されています。入国当時も吉春は十分な政治力、統率力を維持しており、当主忠氏のサポートに当たっていたと考えられるのです。出雲、隠岐の国を治めるにあたり、吉春と忠氏は尼子氏、毛利氏、吉川氏が戦国時代に拠点とした合山戸田城、安来氏広瀬町に入りました。しかし二人は合山戸田城が新たな時代に適していないと考え、城下が広く取れ、水運にも便利な城下町を建設できる今の松江に城を移すことを決めたのです。そして1603年、慶長8年、幕府の許可を取り、吉春、忠氏親子は新たな城の築城と城下町の建設という壮大な事業に着手します。城の候補地を決める際、周囲が一望できる元山から吉春が注目したのは、かつて毛利氏が合山戸田城攻略の前線基地として城のあった荒合山、対して忠氏は尼子氏の市場としても使われた亀田山を主張したという逸話は有名です。吉春は亀田山では城郭の規模が小さくなってしまうことを心配し、逆に忠氏は荒合山では広すぎてしまうと心配したとされます。後に本山は二人が将棋に腰掛けて話し合ったと伝えられることから、将棋山と呼ばれるようになり、現在山頂には松江城地選定の石碑が建てられています。二人の意見が対立している1604年、慶長9年、忠氏が28歳の若さで急逝してしまい、世継ぎである忠春がまだ6歳だったため、忠氏の意思を継ぎ、吉春は亀田山に築城を決めたと伝えられます。吉春は不信城主と言われ、長浜城、長浜市、安土城、近江八幡市、聚楽台、京都市、などの築城に関わったとされており、そんな吉春が今までの知識や経験すべてを新しい城の築城と城下町の整備に注ぎ込んだのです。1607年、慶長12年に築城が始まり、翌年に吉春夫妻が戸田から移り住んだとされています。吉春夫人は工事に携わる人々を励ますため、自らもたびたび現場を巡回したと伝えられます。そしてこの頃に新しい城下町一帯の地名が松江と呼ばれるようになったようです。命名の由来は諸説ありますが、 その一つに義春に招かれ浜松から来た寿庵寺、後の松江瑞王寺、現在の円城寺の住職春龍和尚が命名されたと伝えられます。この地を訪れた和尚が湖と大橋の風景を眺め、湖からスズキや春菜が取れるのを見て、中国の太古ウーソンジャン、五昌江の景観と物産の類似から五昌江の旧名昌江を和風に読み替えて松江としたと、松江開府前後のことを記した運用大図録にも記述されています。こうして着工から5年目の1611年、慶長16年に松江城と城下町の整備が完成したようです。しかし義春は志半ばで世を去った忠氏の意思を継ぎ、松江の町づくりという一大事業をほぼ成し遂げましたが、この年にこの世を去ってしまいます。亡骸は遺言により、月山戸田城録の岩倉寺、安来市広瀬町に葬られたとのことです。こうした義春の遺跡から、松江市では義春を松江開府の祖とし、忠氏を初代藩主と位置づけています。堀尾氏三代目堀尾忠春、義春の孫の忠春は1611年、慶長16年に初めての江戸参勤を行い、江戸城で将軍秀忠に対面し、その名の忠の字を与えられ元服。翌年忠春は再度江戸参勤を行い、秀忠から国主として出雲隠岐の支配権を受けています。これによって忠春の領国への支配権は確固としたものとなりました。大阪の陣や大阪城の普請などといった幕府の公務を務めつつ、藩内の開発に努めた忠春でしたが、1633年、寛永10年、35歳の若さで死去。後継ぎがないこともあり、幕府より城と領地を没収されてしまいました。こうして堀吉三代の松江の統治は終わりを告げましたが、義春忠氏が松江城と城下町を築いて松江の基礎を作り、そして三代目の忠春が立派にその事業を受け継いだのです。忠春は29年間の藩主の間に湿地帯や荒野を開発し、豊かな穀倉地帯を作り上げ、食料の収穫量を増加させて、財政基盤を盤石なものとしました。堀尾氏が三代にわたって松江を作り治め発展させた功績は、今の松江市の発展につながるとても大きなものだったと思います。その後の松江、堀尾忠春の死後1634年、寛永11年、京極忠隆が松江藩主となり、その後松平家が明治維新まで藩主を務め、現代に至ります。歴代の藩主が愛し守り抜いた松江は、堀尾義治が400年前に夢見たであろう国づくりを平成のこの世にまで残しています。義治が築いた松江城の天守閣は、現在では全国に現存する12天守閣の一つであり、国指定の重要文化財となっています。入母屋破風の屋根が羽を広げたように見えることから、別名千鳥城とも呼ばれるとても美しい天守閣です。また城を囲む堀川は埋められることなく、今も1000以上の橋がかかり、堀川を小舟で巡る堀川遊覧では情緒ある松江を楽しめます。松並木が美しい潮見縄手の通りは、武家屋敷や小泉八雲旧居などが連なり、古い佇まいを残していて人気の観光スポットとなっています。次世代へ松江の美しい町並みや文化を渡すため、また義治公の功績を語り継ぐために、大口町でもたくさんの方々が尽力されています。堀尾史跡検証会と二羽ライオンズクラブは、毎年11月6日堀尾義治と忠氏、忠春の堀尾家三代の供養祭が、松江堀尾会などの主催で菩提所円城寺で営まれており、例年会員を派遣しています。開府400年祭の期間中は、 堀吉石鹸商会の約200人の会員が円城寺を訪れ、同会が寄進した門幕をくぐりました。また現存する天守閣の中で松江城の入母屋破風のみが退化しておらず、天守が実質は五重構造になっていることから、松江城を国宝にしようと松江城を国宝にする市民の会を中心に署名活動が始まりました。平成24年に築城年の特定につながる祈祷札が見つかったことから、松江城には国宝の価値があるのではという声が一段と高まりました。堀吉石鹸商会も署名活動に協力し、大口町民の数に匹敵するほどの署名を集めるなど、松江市との縁をつなぐ活動に尽力されています。先月号でも紹介した大口南小学校の活動も、堀吉の功績を今に伝え守ることにとても大きな力となっています。こうした方々が縁をつないでくださっているおかげで、堀吉三代の功績は今に伝えられ守られ、次世代に受け継がれていくのだと思います。記事に関する写真が5枚載っています。月山戸田城跡、非常山頂上の石碑、岩倉寺の堀尾義治の墓とその左にある四季桜、松江城、堀尾史跡検証会が円城寺に寄贈した門幕などの写真です。堀尾氏略系図、堀尾康春の子義治、義治の子忠氏と金助、忠氏の子忠春。参考文献、堀尾義治と忠氏、松江市教育委員会発行、著者佐々木道郎、松江誕生物語、山陰中央新報社発行、著者伊藤秀俊、松江創世記、堀吉三代の国づくり、松江歴史館発行、水の都松江、松江観光協会。各本の表紙の写真もあります。松江市特産品コーナー、出雲そば、松江の産業文化を振興した名藩主松平春里、不昧公が当時庶民の食べ物とされていたそばを茶会席に取り入れました。それにより出雲そばは確固たる地位を得、現代に受け継がれています。出雲和紙、松江の和紙は松江藩主松平直政が越前より紙すきの工人を招き、松江郊外に御神屋を設けたのが始まりです。現在も和紙専門店が多く、美しい和紙製品がお土産として売られています。あご焼き、山陰地方ではトビウオを昔からあごが落ちるほどに美味しいという意味であごと呼んでいます。あごのすり身を地酒等で味付けをし焼き上げたものがあご焼きです。宍道湖のしじみ、しじみの漁獲量が全国一の宍道湖、全国唯一のしじみ展示館宍道湖しじみ館では、しじみバーガーやしじみアイスクリームなどのメニューが楽しめます。各特産品の写真もあります。画像出展松江百景、http://www.knoku-matsue.jp/。 以上、取材文、大口町 NPO 登録団体 Zoom。